愛する天のお父様、主イエスキリストの名を心から褒めたたえます。サミの中に住まれる主が確かに今ここに住んでおられることをありがとうございます。天のお父様、素晴らしい特別賛美を感謝をいたします。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。今日この礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。今日この礼拝に集えないでいるお一人お一人を心からありがとうございます。あなたは神の使命の浅い教会で牧会しておられる40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今から私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たちに語ってくださり、触れてくださり、ご臨在の中でご自由にあなたが語り働いてください。語る者の行く者も振り下ります。主を語りください。どうぞ語る者を十字架の地上で清め、十字架の陰に隠して聖霊で満たして、愛を持って真理をまっすぐに語れるように主が導いてください。私は主をあなたに期待いたします。上からの知恵と識と礼をたとえを持ってご自由に語ってください。信じます。感謝して様のお名前によってお祈りいたします。アメン。新感謝をしたいと思います。どうぞお座りください。このマイクでいいんですかね。はい、私たちのために十字架にかかり3日目を見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはよう、まだ朝ですね。おはようございます。今日はですね、午後から、午後2時からですね、石瀬の石個人のチャリティーコンサートが持たれることになっております。この場所 で、11曲ですね、山田ゴスペルクラブの方々や教会の方々が賛美してくださいます。今回は教会と山田ゴスペルクラブの共催ということなのでね、皆さん楽しみにしていただきたいというふうに思います。で、私もその曲と曲の合間にですね、少しずついろんな子どもたちの紹介とか個人の紹介を写真と合わせてする予定になってますので、ぜひ皆さん残ってほしい、時間のある方は残ってほしいと思いますし、ぜひお友達をですね誘って来ていただければ嬉しく思います。で、あとですね、とても嬉しいことがありました。さっきもちらっと話しましたけども、ラジオですね、先週ですね、ラジオですね、実はある方から私の携帯に、電話かかってたんですね。で、ちょっと出れなかったんですけども、2回ぐらいかかってきましたので、最初火曜日だったと思います。そしてもう1回目は、金曜日だったかなんかですね、こちらからかけ直したんですね。そしたらですね、どういうことかと言いますと、その方はカトリックの方なんですけれども、男性の方でですね、自分のホームページを持っている方なんですね。でアクセス数が相当あるんですね。1日に軽く1000を超えるっていうアクセスを持っていて、何十万ってもっと多いかもしれませんね、アクセスを持っているんですけども、その方がラジオのですね、ゴスペルメッセージを、ですね、紹介してくださったみたいですね、ラジオそのホームページですね。そしてそこに、ね、来た方にですね、こう話をしてみてですね、とってもいいから聞いたらいいって言ってくださったんですね。そしたら実はその方はですね、ちょっと鬱なんですね。鬱でですね、ずっと不眠症で眠れないで、薬を飲んでやっと眠れると。でも薬っていうのはね、毎回飲んでるとだんだん効かなくなるんですね。それでかなり苦しんでいたんです。薬を飲んで不眠症で眠れなくなってて困ってたんですね。でそしたらそのラジオを聞いた日に、土曜日の夜でやってるんですけれども、知ってますかね、土曜日の夜午後9時からやってますので、ぜひ教会の方は聞いてください ね。でそ のやってるんですけれども、それを聞かれたようです。で聞き終わったらですね、その日はですね、薬を飲まずにその晩は熟睡できたってことでですね、大喜びでその方に連絡をしてきたってことだったんですね。でそれを私に伝えたいということで電話をくださったんですね。で聞いた時すごく感動いたしました。で神様が働いてくださってるんだなと思ってね、喜んだわけですね。主に感謝をしたいというふうに思います。これつい最近の話ね、つい最近先週かかってきた電話の話です。そしてさっき言ったように土曜日の日には、稲沢にですね、先々週引っ越してきた方が先週電話をくださったんですけど、今度は土曜日の日の放送の直前にですね、メールをくださってですね、ブログもそれからホームページも、ラジオも全部聞いて読んで見てますっていうことでね、連絡くださったんですね。ですごく嬉しく思いました。皆さん教会もですね、それからラジオも山田ゴスペルクラブもブログとホームページが全部あるんですね。知らない方はぜひご覧になってほしいと思いますけど、そういうことがありまして、ちょっと何を感じているかというと、今までとは違うその反応があるんですね。 もちろん今までも聞いた方いっぱいいらっしゃったんでしょうけど、その、ね、いつもあのメールをくださる来てらっしゃる K さんとかですね、あの M さんとか T さんとかいるんですけど、それ以外にも毎週のように反応が起こってきたんですね。ちょっと新しい反応が、でこれちょっと今とは違う手応えを感じております。だきっと今日の午後のね、そのチャリティーコンサートもなんか新しい反応があると思います。というのはですね、今日の午後のコンサートはですね、私たちがやろうと思ってやったんじゃなくて、実は1年前にやった時に、その時に来られた方がいらっしゃって、この地元の方がですね、で今日実はあのそのお嬢さんが歌われるんですけども、そのご主人がですね、奥様にですね、またやるはずだからいつか聞いておけと、そうでないと予定が入ったらいけなくなるから、いつやるのかをちゃんと問い合わせて聞いとけと、そしたらその日を空けといて必ず行こうって言われて、その奥様から電話があったんです、教会に。今度はいつするんですかって、で決めてなかったもんですから、慌ててすいません、ちょっと待ってくださいって言って、それで決めてやることになったということで、つまり、そうですね、それとあと地元の人たちが最近、昨日もですけれども、しょっちゅうですね、地域の方が服とかですね、いろんなものを教会に持ってきてくださるんですね。その、個人の働きをしてるということを知ってて、結構頻繁に持ってきてくださるんですね。で、ですから、今までにないその手応えと反応があるんですね。で、なんで、そういうことが起こり始めています。でどうぞこれは皆さん自分のことと関係ないと思わないでください。皆さんの人生にも神様が約束されてまだ成就してないことや、ずっと祈ってきて忍耐を持って待ってるんだけどあまり変わらなかったことって、変わったこともいっぱいあるでしょうけども、変わらないこともあると思います。でもその今まで変わらなかったことがこれからあの、ね、動き始めてるってことなんです。変化が始まってくるってことなんですね。だから主に期待をしてほしいというふうに思います。さてそれでですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日は使徒の働きの4章の11節12節、もう一度読みしますね。第3版の方は233ページ、第2版の方は214ページであります。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が一斉の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下ではこの皆のほかに私たちが救われるべきなとは人に与えられていないからです。これは先ほども言いましたように、その一斉の思考人には、まあ、名前の由来になったことですね。これがいいからつけたってよりも祈って神に求めたときに、この御言葉っていうかマルコの御言葉なんですけども、これはマルコの御言葉の引用なんですね。それが与えられたんですね。家を建てる者たちの見捨てたいし、それが一斉の死となった、これは死のなったことで私たちの目には不思議であるっていう言葉なんですね。それから与えられた言葉なんですね。でこの御言葉はいつも個人に私が午後今日やりますけれども説明するのに使ってますが、実はこの言葉はですね、誰を指しているかというと、もちろん個人の与えられた名前で子どもたちのことをね、私は指して用いてるんですが、本来これは聖書は誰のことを指しかったら、それはイエス・キリストのことなんですね。これはイエス・キリストのことを本来指している御言葉なんです。でどうしてかというと、ね、ヨーロッパとか特に中東イスラエルでは家を建てるときに石を用いまして、最初に四隅に置きます。たまに真ん中に置く場合もあるんですが、基本的には四隅に置きます。これを墨石、頭石、一斉の石って言うんですね。でその家を建てる人がこの石は役に立たないって見捨ててしまった、いらないって言ってもう捨ててしまった石が、なんとかどこかにワンピースですね、はまる石になったっていうんじゃなくて、どうしてもなくてはならない土台石、頭石である石での石になったっていうのはこの言葉の意味なんですけども、それキリストのことを指してるんですね。キリストは人としてはユダヤ人として生まれられました。もちろん神の子ですから本来そんなないんですけどもね、人としてはユダヤ人として生まれたんですね。神に選ばれたためにユダヤ人のまず救いのために来られて、そして全人類の救いのためになったわけですけれども、そのユダヤ人たちがイエスはキリストであると、イエスは救い主であると言わないで、キリストなんかいらない言って、どこにあるかな、ここにありましたね、キリストなんかいらないって言って十字架につけたのですね。十字架ってのは木です。旧約聖書のように木にかけられたものは呪われたものと書かれているので、つまりキリストなんかいらないって、イエスはキリストなんかじゃない、イエスなんかいらないって見捨てて十字架につけて呪われたものとして呪って殺してしまった。だからいらないって言って捨てたんですね、キリスト。でそれはユダヤ人だけじゃない、直接的なユダヤ人ですけども、実は私たちも全ての人間がイエスなんかいらないって言って呪われたものとなったこの木に、呪いの木にかけて殺して、そしてイエス様は神にまで、人だけじゃなくて神にも捨てられて地獄にまで行かれた。人に捨てられ、神に捨てられて、だから人と神に捨てられて、まさに捨てられた石となったわけですね。ところがキリストは私たちの代わりに十字架にかかって呪われたものとなって、人に捨てられ、神に捨てられて、地獄にまで、黄泉にまで下ってくださって、そして復活されたので、 その十字架と復活が私たち人間の絶対自分では償えない、追い切れない、贖えない罪の代価となって、私たちは救い出された。その私たちがいらないって言って十字架に書いたユダヤ人たちが、もうキリストはイエスではキリストでないって言って呪いの十字架に書いた、その捨てられた石がキリストが私たちの救いの土台石、これなしには決して救いはないっていう土台石になったっていうことなんです、ね。大丈夫ですよね、知ってたとは思いますが、一応確認のためにね。それがキリスト、この土台石での石って意味なんですね。で、これが私たちの救いの土台になるんですね。いらないって私が捨てた、ユダヤ人が捨てた、その、そして神にまで捨てられた、この方が復活されて、これが私たちの救いの土台石になったわけなんですね。で、ここから神様はその個人に名前をくださったんですね。個人に、個人の話はいつもしますように、個人に来る子供たちというのは、個人に来なければまず死んでいる子供たちですね。ですから、おそらく個人に今来ている子供たち、カンボジアだけじゃなくて、フィリピンやザンビアも入れますと、その子どもたちのうちの8割は個人に来てなければ今生きていないと思います。全部とは言いませんけど、8割はまず生きていないでしょう。で、その子どもたちは残念なことに親がもういなく死んでいなくなっているか、あるいは親がわからないか、親がいても捨てられてしまったということなんですね。で、親に捨てられてしまったって言うと親って思うかもしれませんけど、何かというとですね、私は今まで35の国に行きました。チベット、中国と別の国と考えたら36になりますけれども、アメリカも東も西も南も真ん中も行きました。センターもね、ウエストもイーストも行きましたけれども、いろんなところに行ったんですけど、肌の色が何色であろうと、どこの国、いわゆる経済的に豊かな国であろうと、貧しい国であろうと、私の確信していることは、子供を捨てたい、子供を殺したい親なんて基本的にはいないと信じていますし、そう思いました。いろんなところに行って、ただあまりに貧しかったり、あまりに精神的に追い詰められてしまうと、豊かな国でも貧しい国でも子供を捨てたり売ったり殺したりすることは起こるんです。それを、そういう状況じゃない人がとんでもない親だってことは簡単ですけど、何の解決にもなりません。で、ですね、それはお母さんやお父さんも実は被害者なわけですね。追い詰められてるわけですね。そういうことが起こるわけですね。で、そういうふうに親が追い詰められてしまった結果、こう子供が、親がいない、あるいは分からない、あるいは親に捨てられてしまった子供たち、あるいはそして社会にも見捨てられてしまった子供たちは、残念ながら世界中にたくさんいます。これ捨てられた子供たちですね。そして、今日はもう説明しませんけど、個人にも受け取りきられなくて、個人からも見放されている子供たちも中にはいるわけですね。で、そういう捨てられた子供たちが一世の石個人に来た時に、個人に来て、食べ物を与えられ、着るものを与えられ、学校に行かせてもらって、本当に喜んで元気になって、なんとか生きていってくれたらいい、少しでも長生きしてもらったらいいっていうことじゃないんです。そういう子供たちが個人に来て、本当に食べ物ももちろん与えられるけど、彼らが自分は本当に愛されてるって、価値がある存在なんだって、生きていていいんだって、生きてる価値があるんだってことに気づいて、カンボジアならカンボジアの、ダンビアならダンビアの、ブラジルならブラジルの、フィリピンならフィリピンの、ガーナならガーナの、全部個人があるところね、今言ったのは。その国のなくてはならない礎の石、その国にとってとっても大切な礎の石に必ずなってくれるっていうふうに信じてるというよりも、実は神が語りたいのは、そう神様は宣言しておられると私は信じております。そしてこの愛が冷めてきたこの終わりの時代に、本当に神様の愛を知って、本来自分はもう命がなかった存在なのに、神様が広げてくださって、命がけで愛してくださった、このキリストの愛を、この Y の時代に世界に使わしていく人に、伝えていく人になってくれるって、確信しております。だから、個人の中から日本に来る子たちが絶対起こるでしょうし、アメリカに行く子もいるでしょうし、ね、アジアに行く子もいるでしょうし、ね、自分の国でやる方もいるでしょうし、世界中に行くでしょう。それが個人の働きなんですね。なぜかって、礎の石って言われたからですね。だってそこでですね、じゃあ礎の石という名前を与えられて、そうなんですけれども、今日から説教してみる、じゃあ礎の石というのはどういうことかって言ったら、ここにですね、このさっき読んだところの次にですね、あなた、この方以外には、これキリストのことです、キリスト以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私が救われるべきのは人に与えられていないからですって書いてあるんですね。で、個人に来た子どもたちを見ているととっても明るいんですね。で、全く外部から最近よくカンボジアは個人に来られます。 インターネット調べてとか、もう全然教会と関係ないいろんな他の学生のグループ、それから場合によっては旅行者がカンボジアを旅行している人たちを連れていくね。だもう本当に関係ない人たちで、なぜ来るかというと、来た時に感動されるんですね。ここは個人のはずなのに、子供たちがあまりにも明るく生き生きしていると。もうちょっと悪いことを言ったらやんちゃすぎるとそれを見て驚かれるんですね。本当に皆さん、やんちゃであるってことはすごいことなんですよ。彼らは生きていく体力もなかったんですね。本当に骨と皮だけの子だった子がいっぱいいるわけです。その子たちがやんちゃになれるってことは、自分を主張して体力的にも戦えるぐらい強くなったってことだから、これは彼らにとっては奇跡っていうか、ちょっとすごいことなんですね。自分のことを主張できなかった子供だからね。でそういう彼らを見て、その全く一般の人たちが驚くわけですね。そしてこんなに明るいっていうのを見てびっくりするわけですね。それがよく起こるわけですね。いや、なんで彼らはあんなに明るくなったのか。でそれはですね、もちろん食物を与えてるからなんですけど、ただカンボジアはね、ルツマエダさんってですね、倹約家なんです。日本から文房具を送りますね。から行きましたらですね、向こうの子供たちの消しゴムはみんなそんなに大きくないんです。で大きくないからですね、こんな小さくなるまで使わせるんですかってこうある方が聞きまして、感動したらです、そうじゃない、日本から送ってきた消しゴムを最初から切るんですって。そして使わせるって、そして本当に物を大切にするために、その小さくなってなくなるぐらいまで使わせる、そうさせてるって。その方がですね、保育園の先生なんですけど、その、ね、聞いた方はびっくりするのと同時に感動したんですね。いろんなものを送ってもらえるけれども、それで物を粗末にしちゃいけない。いろんな個人では、その外国から来たらなんかすごくとにかく与えてしまって、子どもたちがものすごく贅沢になってしまう。でもこの子どもたちはやがて自立する。自立した時にそうやって豊かな生活に入っているかもしれないけれども、田舎に戻る子もいると。田舎に戻ってたら、そしたらそんな生活は元ないって。だから楽にはいつでもなれる、豊かにはいつでもなれる。だからきちっと自立した時に生きていけれるようにってね、本当にやってるんです。だから洗濯機も買わない、全部手洗いです。前田さんも含めて自分で洗ってるんですね。行った方は知ってますよね。洗ってるわけですね。洗濯機になったらいつでも洗濯機になれることは簡単だ。でも洗濯機を慣れてしまって手洗いになったらつぶやきは文句が出るからってやってるんです。すごいですね。ね、ある意味でちょっと厳しいですよね。ある意味で厳しいですよね。でも皆さんね、食べ物もね、そこまでリッチじゃないです。限られたお金の中でやってますから。前田さん言わないから、他の、ね、宣教師は結構言うんですよね、あれくれこれくれって。でも彼女は本当に人のもしか言わないからですね。でも輝いてる。なんで分かりますか。食べ物も着るものも住むところも学校に行けることももちろん嬉しい。そしてそれは絶対に必要です。だけどそうじゃない。彼らはキリストが自分を愛していることに出会ったからな。個人にイエス・キリストがいらっしゃるってことを知ったからなんです。自分は愛されてるんだってことを知ったからなんです。今日の報告会で話そうと思ってますけど、吉谷君とあるんですね。HIV の子で、秋元牧師から誕生日をもらいました。6月28日です ね。本当の年は分かりません、ね。その子はもう数年前から薬を飲んでいます。薬を飲まないと HIV はダメだからです。ね、で薬を飲んでおります。で薬を飲んできちっとやってれば、もう言わなきゃ絶対 HIV って分からないぐらい元気ですよ。頭もすごくいいんです、その子は。で感受性が豊かな、とっても。でお医者さんに行った時に、その薬を飲む時に行った時に、お医者さんが一緒に来てくださいって言われたから、前田さんがですね、いやすいません、ちょっと本人に言うのはあまりだから私だけ来ますって言ったら、お医者さんに怒られた、一緒に来てくださいって。本人にもはっきり伝えますって、 HIV であること、そして本人にも伝えて、薬を飲まないと大変なことになるから、周りがもし忘れても本人が自分で必ず飲むように本人にもきちんと伝えるって言ったんです、お医者さん。へえと思いますよね。本人にも言ったんですって。でどうなるかと思ったけど、本人は普通にしてた、全然ね。で来てたんだけど、私が行った時に、その生産の時に受けない子は男5人いたんです。でその後でその5人に一人一人聞いたらですね、信じてないってよりもはっきり分からないって言ったんです。だからもっぺん一人一人に丁寧に話をして、復活十字架の話をして、イエス様受け入れをして、個人的にももうちょっと突っ込んだいろんな悩みを聞いて祈ったんです。でその人がヨシアだったんで、はっきり十字架を信じました、ね、で十字架を信じて、イエス様を信じた後に何をやってほしいって言ったらですね、前田さんがいたんですけども、初めて前田さんの前で涙を流したそうですね。いつも明るく元気にしてた子が、治りたいって言ったんですよ、一言。病気が治りたいって。そしてポロポロポロポロって泣いたんですよ。びっくりしました。 ね、自分は HIV やとしてて薬を飲んでるでしょ、もうきちっとね、お医者さんに言われて。で、その時は全然普通にしてた、前田さんの前では今までね。彼なりに前田さんはお母さん代わりですから ね、ところがボロボロって泣いたんです、治りたいって言って。それだからね、一緒にね、こう前田さんと、まあ、あの小野島さんもいたんですけど、小野島牧師も一緒に手を置いて、もう真剣になりました。そしてあの、ね、もう泣いてましたけれども、その後にね、イエス・キリストは罪のために十字架にかかったけども、病気のためにかかってくれたって、この方を信じていけば必ず神様を癒してくれるから、ね、って話をした。そしたらね、あのニコーって笑ったんですよね。でその次の日はなんか私にべったりくっついて、イヤレイツ薬やってくれましたけれども、なんか非常に感動いたしました。で、なぜ彼はあの病気の中で輝いていてるかっていうと、その本当にイエス様のことを知って、イエス様の愛を受けてるからなんです。だから食べ物はどうでもいいとは言いません。必要です。学校に行かせてることも必要です。でも、もし学校に行って食べ物があって着るものがあって、あの個人の子供たちは自分の部屋はないんですけども、だいたい4人か5人で1部屋、多いところは 7,8 人で1部屋をシェアしてますけれども、ね、部屋があって、それで幸せになれるなら、日本の子供たちはみんなもっともっと輝いてるはずです。もっともっと生き生きしてるはずですね。でも必ずしもそうではない。豊かだから豊かになるわけじゃないんですよね。で、まあ、個人の報告会で何度か話しましたけども、ちょっと今日は導かれますからお話をしますけれども、個人の報告会で私は必ず話をする子がいる。それはシナー君って子なんですね。でシナー君っていうのは何かっていうと、お父さんがお母さんを目の前で殺して、シナー君の目の前で、その後シナー君を殺そうと思ったんでしょうね。左の頬に、皆さんがこっちなの、あ、こっちですね、左だから、左の方に10センチ傷をつけて、もうはっきり分かる。今は薄くなりましたけど。そしてお父さんはその後自殺をしました。精神的にちょっと燃え詰められていたんでしょう。そして目の前でお母さんが殺され、お父さんに殺されようとされ、目の前でお父さんに自殺をした子です。もう精神的に大衝撃だったと思います。その頃4歳ぐらいだと思います、ね、で親戚に預けられました。幸いその子は助かったんです、奇跡的に。でもこんな深い傷がありますよね。で親戚の方は自分たちは育てられないということで個人に預けに来ました。とってもいい親戚です。普通はそういう時は捨てるか売るんです。この個人に連れてくるっていうのは本当にこの子のことを思ってるからですね。いい親戚です。そして親戚の方は誕生日を知りませんでした。名前はシナー君ってあったんですけど、ね、誕生日は知んなかったんですね。ね、それで私の誕生日あげました。7月21日ね。いつも言いますが、私の誕生日忘れていいので、彼の誕生日覚えておいてください。で何かというとですね、で、彼は半年間笑わなかったんです。2003年6月に来たんですけども、12月まで笑わなかったんです。そして、12月に笑ったから、写真を撮って、Eメールで送ってくれって言ったら、カメラとビデオを向けると笑わない。で2004年の3月来て曲が当たった時に初めて笑った。それ以前に彼には笑った写真はない。曲が当たって初めて笑ったんですね、まあ、彼の話をしたらいっぱいしてしまいますからこれで止めますけれども、その彼と私は2003年の時に東京のある女子高校に行きました。今共学になりましたけど、でそこに毎年今行ってます。今年行ったら8年目になりますけど、もう7年間行き続けて講演会をしております。でまだその年2003年会う前だった、9月だったんでね。で言ったんですね、シナー君に私は誕生日をあげた、でこの子に会ったら伝えたいことがあるんだって、ね、高校3年生の女の子250人から300人ぐらいの子供がいました。で言ったんですね、この子に会ったら伝えたいことがあって、おじさんがね、君の誕生日あげたんだよって。でおじさんはね、とって君は特別なんだって。だから今日も話してますけど、おじさんはね、君のことは忘れない、そしてどこに行っても君のことは話すよねって。そしておじさんは君のことを決して忘れない、いつもいつもいつも覚えてるからねって伝えたいんだって話をしたんですよ。で恥ずかしいですけど正直ね、怖かったんです。東京の今時の女子高生、高校3年の女の子たちが、ね、今時の高校だったから、その、ね、中年のおじさんがね、そういうことを言ったらなんかね、こうしらけられるか、なんか冷めた目で見られるんじゃないかと本当に思ったんです。怖かったんです。ただね、それまでも真面目に聞いてたんですよ。突然ね、こう身を乗り出したんです。ほとんどの子がびっくりしました。えって、そんなリアクション考えてなかったから。だからちょっともっと勇気を持って言ったんですね。彼は僕にとって特別だってね、それを伝えたいって。でもし皆さんもね、その前にこう言ったんですね、彼らは捨てられたって、お父さんに気づかれて、シナはそうだし、どの子もみんないらないって言われた子だって。そのいらないって言われた子なんだけども、ね、そうじゃない、本当に神様必要としてる、愛してるんだって。で私もその神様の愛で愛してるんだってことを伝えたいって言ったんです。皆さんも誰か一人、誰か一人自分のことをいつもいつも心にかけて思ってくれてる人が一人いたら、生きていく力が湧いてくるでしょうって。 お父さんでもいい、お母さんでもいい、恋人でもいい、誰か一人いつもいつも自分のことを心にかけて思ってくれてる人がいたら生きていく力が湧いてくるでしょって言ったらね、その高校生たちがねドドーって泣き始めたんです。びっくりしました。本当に1年目の時はえーって思ったんですよね。で泣かない子たちもね、もう真剣そのものです。 95% 以上ですね。ほんの一部ねちょっとありましたけど、ほとんどの子たちがもう真剣そのものに聞いて、もう何人も泣いてたんですよね。ちょっと驚いたんですよね。私講演から55分ぐらい話したんですけども、真剣に最後まで聞いてくれました。でそれから毎年話すんです、信濃君のことは。会ってからは会った時の話も入れながら、ジェットコースターに一緒に乗ったとかですね、キャッチボールをしたとかね、怖がってたとかね、そのうち強力ウィーパーをするようになったとかね、まあ、いろんな話をするわけです。毎年新しい話をするとですね、毎年生徒は変わるんです。高校3年だから、だからね、毎年食い入るように聞いて泣くんです。そして数年前から共学になりまして、2年ぐらい前から共学になった男の子たちが高校3年生になりました。そしたら男の子たちがなった時、先生が私も来て言いました。講演する前に、まあ木先生って言いますかね、向こうはね、木原先生ってね、あの我々は先生ではないけど、ね、先に謝っておきますって、はって言って、すいません、共学の1年目の男性はちょっと落ち着きがないって、で今年から男の子もいるんですけども、本当に申し訳ないんだけど、15分経ったら騒ぎ始めますから、それはキャラ先生の話がまずいってことじゃなくて、もう15分経ったら騒ぐのはうちの子たちはそういう風になっているので、先に謝っておきます、不愉快な思いさせないでください、先に謝っておきます、すいませんどうもって謝ってくださったんです先に本当に、ね、よしへーと思ったんですよね。びっくりしましたけど、そして講演会が始まったんです。それで今言った話をまたしたんですよね。そしたらね、男の子たちもですね、真剣に聞いてくれました。泣きはしませんでしたけど、何人もの子が涙ぐんでおりまして、そして55分間話したけど全くガサガサしたり言わなかったんで、びっくりしました。そして忘れないのはね、その後ちゃんとその何て言いましょうかね、教室を借りて個人のなんかこういろんなね写真とか展示をしてるわけですね。でそこに行ったらもうたくさんの生徒が来てくれて、もうかなりお昼過ぎまで、9時から10時に講演会をしたんですけども、もう昼過ぎるまで話をして、1時ごろにね私ご飯食べた後もう帰ることにしたんですね。で1時過ぎに校門を出まして、帰ろうと思ったら校門のところにですね、まあ、男の子たちがちょっとこう制服をちょっとね規則違反かどうかギリギリのところで来てる子どもたちがですね、3人ぐらいたむろしてたわけですね。でガチャガチャしたんで、私はその子を普通にこうね帰ろうとしたわけです。そしたら突然ですね、その3人がパッと私の方を見てですね、ピシャッとやって、ありがとうございましたって言ったんで、3人でびっくりしてですね、思うと私も、いえこちらこそありがとうございましたって言って帰っていったんですよね。で私忘れないんです、そのことを。日本の若者たちも乾いてる、乾いてるんです、ね、本当に自分のことを愛してくれる人は、じゃあ愛してられないかとそうは思わない。お父さんお母さんきっと愛してると思います。でもね、愛されてると思うけど本当にそれを実感してる子は少ないような気がしますね。アメリカに有名なお話があります、ね、知ってる方もいらっしゃるでしょうけど、ずいぶん前の話です、ごめんなさい、ね、私がうんと若かった頃に聞いたお話ですから。アメリカは一時ヒッピーっていうのが流行りました。もうずいぶん昔の話ですね。でとってもリッチなお父さんがいて、子供さんがいたんですね。でお父さんはその息子さん、一人息子だったのかな、とっても愛していた。でもとっても忙しい方でした。リッチな方で社会的立場があって、だから忙しくしていて、でも息子のことをとっても期待していて、一生懸命息子のこう願うことをやってあげてたわけです。でところでその息子さんは大学になったとヒッピーになっちゃった、パーってね。それでお父さんは息子に言ったんです。どうしてお前ヒッピーなんかなるんだ、俺はお前のためにこんなに愛して、こんなにお前のためにあれもこれも買ってやったじゃないか、お前の言うことはほとんど聞いてやったじゃないかって、何に不満と文句があるんだって言ったんですね。でこのヒッピーの息子が言うんですよね。お父さんは確かにね買ってくれたよって、僕が願ったことは何でも買ってくれた、大きくなったら車だってやってくれた、本当に買ってくれた、でもねお父さん、僕が欲しかったのはそんなものじゃないんだってこう言ったんですね。お父さんは僕の投げるボールを受けてくれなかったねって、僕はお父さんの投げるボールを受けたかったんだって、お父さんとキャッチボールがしたかったって、お父さんはグローブは買ってくれた、ボールも買ってくれた、バットも買ってくれた、全部買ってくれたよねって、でも僕はお父さんとキャッチボールがしたかったって、お父さんの投げる球を受けたかったし、僕の投げる球を受け取ってほしかったんだって、お父さんたくさん買ってくれたって、でもお父さん 愛はくれなかったって言ったんですよ。来週父の日です。私は8人の子供の父親ですから、ちょっと弁護したい。お父さんはその子供のために一生懸命働いてたんだと思います。特に日本のお父さんはこういうこと言われたらたまりません。だからお父さんのために弁護もしますが、でもこの子供の言葉に耳を傾ける必要はある。子供はですね、お父さんとキャッチボールしちゃった。その話を実はある教会でしたん。そしたら牧師がその出てきて言ったん。とってもいい牧師です。実はうちの子が子供の頃キャッチボールしたいって言ったけどやってられなかった。最近キャッチボールしようかって子供に言ったら、お父さん恥ずかしいからやめてくれって高校生の子に言われたって話をしたん。なんかすごく象徴的でした。本当にお父さんですよ。本当にお父さん、名前言ったら皆さん分かります。お父さんですけどね。で、何を話したかって言ったら、お父さんを愛してたんですよ、間違いなく、ね、片時も忘れなかったのに。でも子供には伝わらなかったというか、伝わらなかったというか、まあごね、子供はもっとお父さんそのものが欲しかったんですね。ちょっと脱線しますけどね、時間と場所を共有しないといけないんです。時間と場所を共有するといいことばっかじゃないんです。嫌なこともあるし、見たくないことも起こるんです。その嫌なこと汚いことも一緒に共有していった時、初めて愛するって言葉を使ってください。ですか、情熱だけで愛するなんて言葉を使わないように、汚いものや見たくないものや嫌なことを一緒に見て、一緒に共有して、一緒にまみれて、一緒に戦いながらやった時、初めて愛するっていう言葉を使っていいんですよね。で、話を元に戻します。で、何かと言いますと、愛されてるっていうことはね、分からない。で、聖書にははっきりこの石の石のことを何て言ったら、キリストと言いました。で、まさにイエス・キリストは私の代わりに捨てられたものとなってくださって、だから私たちは救いの道が開いた。なぜ個人に来る子どもたちがあんなに笑顔を取り戻せるかというと、もう捨てられてしまった、ちょっと尋常じゃない傷がある。でもシナー君は最近はついにゴールキーパーまでするようになった。ボールが怖くて逃げていた彼が、なぜゴールキーパーができるようになった。そして友達とこうボールを争えるようになった。そしてニコーって笑うようになりました。昔はこうしてね、こうあんまり笑えなかったんです。首が回って、ね、今は首がちょっとまだ残ってますけどね、普通にしてね、よく笑います。私が一緒にジェットコースターに、2005年か6年乗った時はまだ笑えませんでした。そんなに笑ってもこうこんななってちょっと引きずった笑いでした。で、今はねほとんど少なってね、ニコーって笑います。なんでそういう笑顔が彼に戻ってきたのか。もちろん食べるものをきちんと食べて学校に行っていろんなお友達とできたからでしょう。でもそれは中心じゃない。それはイエス・キリストがあの個人にいて、そのキリストが自分を愛してくれてるってことを、知識ではない、彼の体と霊と心で生きながら今実感してるから。ああ、ここの個人にイエス様がいて、そのイエス様が愛してくれてるってことを彼が今実感してるから、その中に生きてるから、彼は笑顔を取り戻すことができた。知識は人を変えません。知識は必要です。どうでもいいから。でも知識は人を変えない。それが命を持って動いたときに、働いたときに人を作り変えることができる。そしてですね、イエス様が私たちを本当に愛してくれた方なんです。で、前田さんは孤児たちを本当に愛してますね。ちょっと厳しいぐらいじゃないかっていうぐらい結構厳しく叱ります。でも聖書にあからさまに愛する、あからさまに傷つける方が密かに愛するのに勝るって神言に書いてありますからね。母の日に言いましたけど、多くの人は最近は特に親が子供にこびる、自分のことを愛してってこびる、そして後で刈り取る。子供を本当に愛を持って叱れる親になってください。その時誤解されても嫌がられても、後になって本当に愛してくれたってこう思ってもいただくことのできる真実の愛を持ってですね、叱れる子になってほしいと思います。親になってほしいと思いますけども、お互いですね、私も含めて、ね、で、イエス・キリストはですね、この方が本当に私たちを愛してくださった方なんです。私たちも誰かを愛そうとしますけど、私たちの愛には限界があります。個人に来た子どもたちを本当に彼らのことを思って祈ります。主が働かれます。でも私たちの肉の愛では彼らのあの傷んだ心を癒すことは不可能です。でも個人のために日本中で祈り、個人で祈り、その時に神様は彼らの霊に語りかける。そして講演会に行って、その高校に行って、去年男の子たちが、これは結構まともな男たちが終わった後束になってきた。 で順番に来たん。特に3人男の子がいてですね、私のそばから離れない、言ってくれるんですよね。かっこいい、かっこいいって言ってくれる。初めて言われました。そういう方はかっこいい、あそうとか言って、あそうとか言って、いや憧れる、最高の仕事してますよとか言って言われる。あそうですかとか言って、ああいうふうに言われたの初めてですね。で握手してくださいとはーとか言って握手して言ってくれました。それでその話、エス様の話も、あと去年はフォート息子の話をしたんです。時間がそう、あの先生に頼まれてフォート息子の話を入れてくれって言われたから、フォート息子の話をちょっと意識して入れたん。そしたらそう言ってくれたん。そしてえらい喜んでくれて感動してくれたんですね。そしてその後もいろいろお話をしました。で私はかっこいいんじゃないんです。私が話した話は個人で起こってる話なんです。それは神様が子供たちを愛した話をしたんです。それが彼らの心に響いたんです。で彼らはこんな言い方は最高だって本当に心から少なくともあの時は間違いなく思ってた。まさかね、イエス様のことを語るとき、イエス様がなさっていることを語るとき、人は本当の愛に出会う。その愛は人を作り変えれる。その愛は人を正しく成長させる。キリストだけが唯一の救い主で、この方だけが私たち人間のどんなに頑張っても償うことのできない、贖うことのできない罪を十字架で私の代わりに、まさに呪われて救われて捨てられたものになって、私の身代わりになってくださった唯一の方だからです。そしてこの方がいる限り、私の人生にもあなたの人生にも、あなたの愛する人の人生にも、その人が今どんな状況に陥って人から捨てられたような状況になったとしても、病で精神で社会的にどんなに捨てられた状況になっても、希望は確実にある。この方が代わりに捨てられた人となったから、どんな捨てられた状況になっても必ず神様が拾い上げて礎の石にされる。これ個人だけじゃないんです。キリストを信じる者の希望なんです。間違いないください。何とか拾い上げてどっかのワンピースでかまったらいいって、そんなチャチいことを考えないでください。そんなに十字架はちっちゃくない。キリストが十字架で流された血潮と、キリストが十字架で私の買い抜けた呪いはもっと莫大で大きい。あなたの人生が、あなたの愛する人がどんなに最悪の状況になっても、そんなものを全部拾い上げて、全部駅に変えて、祝福に、礎の石にすることもできるぐらいに、十字架と復活の力は強いのです。私の罪がどんなに火のように赤くても、どんなに罪にまみれていても、サタンが吠えたくるしのように、どんなに人生を破壊してむちゃくちゃにしても、十字架の力は、それを完全に贖い切って、全く新しくすることができる。私、個人に来ている子供たちを思うと、それを思います。彼らの人生そんなに甘くない。今シナの話をしましたけど、シナで驚かないでください。もう似たようなことがもっと悲しみようなことがいくらでもいる。でも彼らは今輝いている。そしてビジョンを持ち始めている。今日話しますけど、ダーっていう子はシンガポールにこの前行きました。学校代表で私は彼に言ったんですね。ちょっといろいろ問題があってね、ちょっと、ね、ダーお前ねって、今度シンガポールに行ったらこの個人の子供たちは年上ですからね、みんな希望を持つって、ダー君のように自分も外界に行けるかもしれないって。彼らにとって海外に行くなんてことは夢物語ですからね、人生に起こりえないことですから ね、 あのね、みんなお前を見てるって、模範にならなきゃいけないって、いろんなことがあるだろうって、でもそれを、ね、神様せっかく選んでくれたんだって、みんながダー君みたいになりたいって思えるようになってほしいんだって、この前行った時に実はマンツーマンで実はいろいろ問題があったんで話しました。彼はボロボロ泣いてですね、一緒に祈りましたよ。今回シンガポールに行って本当に喜んで帰ってきて、で今学校の中の、リーダー養成のリーダーなんです。シンガポールに代表で行ったから。でそのリーダー養成のグループに個人の子供たちが5人入ってる、ね、そしてそのリーダーがダー君なんです。シンガポール行ったから、これはちょっとね親バカだと思って我慢して嬉しいですよね。石田の石になってきてるでしょ。だってその学校はこういろんな子が来た人が来てるけど、石田の石になってきてるでしょ、ね、本当に深い悲しみと失敗を知った子が神様の愛によって今度は石の石になっていくっていう。でなんで、捨てられた石、それが石の石になった。キリストはそうなられました。あなたと私がいつか誰から見捨てられたとしても、あるいは社会的にそういうことがあったとしても、いや社会的立場があっても精神的には見捨てられることってあるんです。例えば若い時なら失恋、ね、ある程度に立ってきたら 残念ながら豊かな国で今離婚が蔓延しています。これって相手を否定しますからね、すごく傷つくんです、痛むんです。心がどんなに強がりしてても心は痛むんです。相手を全面否定することですから。あなたがお金を持っておうと、立場があろうと、どんなにあろうと、私はあなたは嫌ですってことですから、これすごく傷つくし痛むんです。でもどんなことがあったとしても、キリストはその捨てられた石を拾い上げて石の石にする。あなたの過去にどんなことがあったとしても、神様はそれを拾い上げて、命をかけて愛してくださった方があなたの人生を祝福して石の石にしてくださる。あなたは人々の希望になる。あなたの存在は人々にとって希望となる、祝福となる。それがアブラハムに与えられた約束です。そしてイエス様を信じる者に与えている約束なんです。だからね、それを知っていただきたい。で、自分だけじゃありません。あなたの周りにそういうね、絶望の中にいる人がいたら覚えてください。その人がキリストのところに来れば、その人は一世の石、祝福の源になる。必ずなれるんですね。で、それをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ね、今日はここまでにしたいというふうに思いますけれども、午後ですね、個人のことをもっと詳しくお話したいします。今日は、ちょっと個人の話をね、この御言葉を通して話しましたけれども、イエス・キリストがあなたと私を愛してくださったこの命がけの愛をお互い受け取って、神様によって新しく変えられていきましょう。あなたも私も祝福の源です。あなたも私も、ね、神の祝福のもといです。そしてあなたも私も人々の希望であり祝福なんですね。ここでアメンと言ってもらうと嬉しいですね。ここで下を向かれると辛いですね。最後に告白しましょうか ね、 私は、ね、神に愛されてます。私は祝福 の、ね、源ですって。これは皆さんですか、感情が何を言っても騙されないように、聖書の約束だから信じて告白したとしたら、そのことが実質が現れてきますからね。まず最初は、私は神様に愛されてますって、そこからいきましょうね。 1-3、私は神様に愛されています。次、私は祝福のもといです。私は人々の希望です。ダビデ前田さんは、浦上に来たとき言われましたけれども、実はモーセヒカル君が、向こうでプロデュースやって、今日の見越しも出てますけれども、1位になったんですね。だから8月のコンサートをなんか彼がやるそうですけど、何を言ってました、ダビデ前田さん、長崎にいたですね。彼、ダビデ前田さんは家族が崩壊してました。奥さんは、入退院を繰り返した、精神病院を、もう17歳で、前田さんの方は麻薬常習者です。麻薬常習者で入院しました。そして精神病院で出会って結婚して、主治医の判定を押し切って、その結果子供ができて、もう修羅場になって、もう奥さんまた自殺未遂を何回かしているときにキリストに出会って救われた。そして教会に来て、いろんなことがあったけれども、この賜物を使いながら本当に癒されて、今6人の家族で、長男は牧師になっている。彼が牧会した神戸の後継ぎで神戸の牧師になっている。結婚して2児のパパです。そして他の子供たちはダビデ前田の賛美室を横に立って一緒に賛美している。今で主治医のところに電話、ちょっと事情があって電話をした。主治医、その人はもうキャリアで30年以上精神科の先生をしているキャリアです。結構立場のある人です。で、話をしたら、その先生が言ったそうです、前田さんに。前田さん、あなた方夫婦は実は私の希望なんですよ。どうしてですかって。私はこの仕事をして30年になるって。いろんな患者さんを見てきたって。でも、完全に癒されて、今社会復帰して、社会で生きている方は、あなた方以外、夫婦以外ないんですって。あなた方夫婦は私の希望だって言ったんです。キャリアの精神科の立場のある先生が。で、前田さん言ったんですね、ありがとうございます、でも私が希望じゃない、イエス・キリストが希望なんですって。でもなぜ彼らが希望になったって、彼らはキリストを信じてキリストの愛を受けたからです。なんで、あなたも私も希望になります。これは5万でも5万でもない、キリストに出会った私たちは世の光になります、世の希望になります。家族の中で希望になる。どうぞそのことを覚えておいてください。もっぺん最後に告白しておりましょう。私は世の光です。聖書に書いてあるからね。 1-3、 私は世の光です。なんでそんな小さく遠慮がちに告白するの。大きい声でいきましょうね。 1-3、 私は世の光です。アメン。天のお父様、 あなたもご存知のように私たちはどうすることもできない罪人です。また私の人生はこのように生きている限り、いろんなサタンの攻撃を受けますし、弱さの中で何度も失敗をしました。正直に言うと取り返しのつかないこともあったかもしれません。でもあなたはそのすべてを許して、癒して、そして回復させてくださる神様です。私が落ち込んだどんな泥沼よりももっと深いところにあなたは落ちて、捨てられて、そして私たちを拾い上げてくださいました。イエス様、そのあなたの愛の中で私たちがもっと自由に、あなたの命の中で輝いて生きれるように、力強い御手を持って導いてください。私たちが愛されていることを、命がけで愛されていることを、価値ある存在であることを、人々の祝福となり、光となり、希望となれることを、神様、しっかりと握りしめながらあなたと共に歩んでいくことができるように、また私たちの愛する人にもそのことをはっきり知ることができるように、キリストのところに来て、そのキリストの恵みの中を生きれるように導いてくださることをお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。短く祈りたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、お一人お一人今聖霊様の心を探っていただいて悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。自分のことでも、家族や友人のことでも結構です。あなたの心の願いと求めを審査し出してください。病気のことでも、心の問題でも、人間関係でも、お仕事や学業、あるいは境内のことでも、神様はどんなことでもあなたの祈りを聞いてくださいます。ですので今素直に大胆にあなたの願いを主の前に出しましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神の前に出てまいりました。一人一人が祈っているこの願いと求めに応えて、体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放して精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を具体的に与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、イエス様って命ずる。治れ、関節の痛み、喉の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ、腫瘍、ポリープ、良性悪性のがん、イエス様って命ずる。が、肝臓から、水道から、腎臓から、肺から、気管支から、消えてなくなれ、イエス様って命ずる。腫瘍、消えてなくなれ。偏頭痛、耳鳴り、イエス・キリストによって命ずる。消えてなくなれ。躁うつ病、統合失調症、血管注意多動性障害、不眠症、聖霊様豊かに働いてくださって、全く愛を恐れを締め出しますから、あと恐れ、その人に神の愛を注いで、完全にしてください。御霊様で満たしてください。御霊で満たしてください。イエス・キリストの名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、全く愛に満たされよ。心の病、イエス様って心の病をもたらしてきた足汚れた霊どもよ、その人の下を感じ心思いの力、偶像礼拝を通してもたらされた足力、自分を通してもたらされた足力よ、その人の力、キリストイエスの名によって命ずる。出て行け、出て行け、出て行け、出て行け、出て行け。イエス様って責め出されよ、責め出されよ、責め出されよ。夫婦に、親子に、また職場に、学校に、許しと和解を与えてください。分裂と混乱のあるところに、怒りと憎しみのあるところに、あなたの癒しと和解をください。イエス様によって、怒り、憎しみ、分裂、混乱の霊、破壊の霊、その職場から、家庭から、また学僧から、出て行け。今十字架の血を注ぎます。許しと和解の力を注ぎます。許しと和解の力を注ぎます。家庭を破壊してきたサタンよ、イエス・キリストによって命ずる。その家庭から出て行け。イエス様って十字架の血を、許しと和解を解き放ちます。許しと和解を与えて、癒してください、癒してください、癒してください。人生の大きな失敗があって、そして実は深いところで後悔しています。でももう仕方がないと思っていることがあります。そして実は相手を責めているように見えながら、これ人間関係ですけども、実はすごく自分を責めている方がいらっしゃいます。主は言われます。やめなさい。私はあなたを責めない。私は相手も責めない。私はもう許しています。確かに罪がありました。しかしあなたはそれを悔い改めた。悔い改めたなら許しを受け取りなさい。 私はあなたを完全に許します。そしてそのあなたにとって失敗したと思ったことを全て変えていきます。どうしてとあなたは思うでしょう。考える必要はありません。私を愛し、私を賛美して、私についてきなさい。あなたが歩む人生の中でゆっくりと時間をかけて癒していこう。あることは瞬時に変わりますが、私はこのことに関しては時間をかけます。それはそうでなければあなたの真実の癒しは起こらないからです。安心しなさい。確実に完全に私は癒して回復していくと称賛います。失ったと思っているものがあります。確かにあなたを失いました。でも私はあなたに語ろう。私はあなたに永遠という価値の中で返そう。あなたは一度失いましたが、今度は永遠の価値の中であなたの手の中に返そう。その時あなたは神の計画の大きさに驚くだろうと称賛います。もう一度言います。私はあなたを祝福する神。あなたの手の中にあなたの失ったものを永遠という価値の中で返していきます。その時あなたは喜びに満たされるだろうと主は仰せられます。もっと大胆に求めなさい。自分の力量はこれぐらいだから、まあこんなものかなっていうふうに考えている方はいます。あなたはもっと大胆に求めなさい。もっと大胆に願いなさい。あなたの欲のためでもなく神の栄光のためにもっと大胆に願いなさい。私はその時その願いと求めに応えていこうと称賛います。愛する天皇と様、ありがとうございます。家族のことでずっと祈ってきたもの、告白してきたものがいます。家族の中に私の手が、愛の手が入り始めます。あなたは感謝の声を上げ続けなさい。私の計画がこれから開かれると称賛します。イエス様、ありがとうございます。あなたは一人一人に触れ豊かに働いてくださっていることを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それでは。